イネコのレインボーマジック。アロハ
おえまあいつの間にかこのアロハおえっていうのがあの決まり文句になっておりますけれども、
そうです ね、 ハワイ好きとしては
そう、いやこの間ね、
はい、
テレビでハワイのねなんかこうロケをやってたのよ、
はい、
ある番組でね、
はい、
ハワイって行ったことある？
ありますよ、オアフですけど。
ちょっと待って、ありますよって、まあ、当然みたいに言わないでよあのこっち一般庶民なんだからさ。
行ったことないんですか？
ないですね。
うっそー。
あ、すごい興味あんのよ。だってビーチでしょ
ビーチ、
海でしょ、砂浜でしょ、水着でしょ、ギャルでしょ
ビーチも海も砂浜もなんか一緒くたな感じがしますけど
いいなと思ってさ、
うん、まあ、私はあのオーソドックスにオアフ島しか行ったことないですけど、
はい、
よかったですよ。
よかったですか？
はい、
うん、食べ物は
あのね、
うん、
果物が好きなら、
あ、果物、野菜、あのもうお肉ももちろん私大好きでございます。
あのね、うん、ガバジュース、
あ、ガバジュース美味しいよ、あれ好きだよ俺。
ばっかり飲んでた
ばっかりな、それしかないの？
いや、あのパインもあるし、
はい、
なんだけど、
うん、
ガバジュースってなかなか日本ではさ、バナナ、マンゴー、パインありますよね。
ありますね、いろいろね。
ガバジュースって意外とない、
うん、うんうんうんうん、
ね、
あんまりない、少ないかもしれないですね、
う
ん、
はまりまして、
はい、
行って現地4泊ぐらいしましたかね。
ね、
ずっとガバジュース。
ずっとガバジュース。
ただね、いろんなものを食べましたけど、
はい、
なんとなく味付けが全部甘酸っぱいの。
あ、なんかね、あのハワイの料理で、まあ、行ったことないんで、
はい、
まあ、日本にあるハワイ料理屋さんとかね、
うん、
あのたまにちょっとメニューだけは見るんですけど、なんとなくですよ、
はい、
なんかね、ハンバーグと、
うん、
何、あのパイナップルと野菜と、
うん、
まあ、それがご飯の上に乗っていて、
うん、
なんかこう、なんかデミグラスソースのようなマヨネーズのようななんかそういうのがかかってるで、こう飲み物にはストローがこうペッと刺さってあって、こうパイナップルとか花とかこううわっとあってうわ素晴らしい、そんなイメージなんですけれども、
まあ、ステーキにしろハンバーグにしろ、
はい、
まあ、普通に甘酸っぱいソースなんですよ。
あ、
それがいまいち、
うん、
サラダもなんかコールスローっぽいのよ。
あ、美味しいじゃないですか、
甘酸っぱいの、
うん、
あんまりなんかこう残飯めいてて
残飯めいてて、いや俺多分それ、ね、大好きなやつだと思いますね。
だからあの中華行ったりとか、
うん、
和食行ったりとかしてましたよ。
それさ、
キッズとか思って、
あのハワイに行ってる意味ありませんから。
いや、そんなことないですよ、ハワイ、
はい、
ハワイですけども、
うんうん
うん、
バナナボートとかさ、なんかこう何パラセーリングとかさ、なんかそういうマリンスポーツ、
はい、
うん、なんかそういうイメージが、ね、たくさんありますけれども、
うんうん、マリンスポーツ自体はやらなかったんですけどね、親と一緒に行ったんで、だいぶ前の話です。
はいはいはいはい。
だからなんか親はショッピングがしたくって、
うん、
アラモアナっていうね、
はい、
ショッピングセンターに入り浸ってましたけど、
はい、
まあ一日はあのノースショアですか、サーフィンのメッカ、
あ、サーフィンのメッカがあるんですね。
そうそうそう、
うん、
に行ったりとか、
うん、
あと花馬ベイって言って、
うん、
魚がうようよ泳いでる湾があるんですけど、
そのもう上からこうやってやると魚がたくさん見えるんですか？
まあ、私が海に入ってると魚がいっぱい寄ってこ、
餌だ餌だって食っちゃえってそういう、ね、
パンを巻いたりとかするんです。
あ、
いっぱい寄ってきて、もう気持ち悪い、もう生けすにいるみたい、もう嫌だみたいな。
それハワイにいて意味ないじゃないですか
でもやっぱりワイキキは素晴らしかったですし、
はい、
ダイヤモンドヘッドが夕日で
受
けてくると綺麗でしたし、
はいはい、
なんといってもそのワイキキから見る、
はい、
サソリ座なんかは素晴らしく美しかったですよ。
あ、いいです。なかなか、ね、頭の中で想像しておりますけれども、あのなんだっけ、フラ、
はい、
フラは見ましたか？
ハワイアンショー見ましたよ。
あ、いいな、
いいと思うでしょ。
もう綺麗なお姉さんがこう、
なるほど、綺麗なお兄さんとかっこいいお兄さん、あ、綺麗なお姉さんとかっこいいお兄さんと、
はい、
その現地の人だなっていう、こう、
うん、
大きな方と、いろんなショーがありましたけど、
うん、
まあ、あの私はね、 昭和月並みで結構見てましたけど、はい、一緒に行ったその親戚一同といい、
はい、
みんなグースか寝てました
もったいない
英語だからさ
あ確かにね、
うん、言葉通じないから寝心地良かったみたい
なるほどなるほど
そんな思い出です、
はいうん、ねあのちょっとね秋になって寒くなってきました、はい、ここはねダダコちゃんのねアロハオエを聞きながら今のねお話をねあの振り返ってみたいと思いますけれども、
はい、
ねダダコちゃんのアロハエ久々に聞きたいと思います。
いいですね。
先にちょっと聞きましょう。
はい。
お届けします曲はダダコちゃんでアロハオエ。これはハワイに行った体験を書いてるんでしょうかね
あのね本当に空港に着いたら、はい、レイをかけてくれるんですよ。
あーなんかよくテレビで見ますけれどもね。
アロハって言われてね、
うんうんうんうん、
でレイをかけてもらってそれで空港出るんですけど、
はい、
うん、体験談ですね。この辺は
なんかちょっと偉そう上から目線だなこれね。
この辺はね、
この辺はね、うんうん、
ただあの夜のハワイアンについては空想ですけどね。親と一緒でした
なるほどね。なんかこううまくいけばベッドで燃えて
一夜のファイヤーショーとか歌ってますけど
情熱
は
なるほどねもうねあのハワイアンのいいこう体がこうガチガチでムキムキの男性捕まえて
ファイヤーショーに出てきそうなね。
そうそうそうそう、うん、そのベッドの上でまたそのね第2部をねこうっていう想像して書いたんだよね。
その辺はね、うん、親と一緒に行ってますからしかも親戚もこぞって
あなるほどなるほど、
はい、
なるほどね、うん、アロハオエってなんか魔法の言葉ですよね。魔法の言葉なんかね、うん、アロハって言われるとね なんだろうどういう意味なのかなアロハって、
まあ、こんにちはごきげんよう。
じゃあさよならは、
うん、忘れちゃった
言ったんだろもう。
でも全体的に挨拶はアロハで済みますよ。
なるほどねなるほどね、うんうん、ああ
おえ
ということでねダダコちゃんの曲を聴いてもらいましたけれども、
はい
ね、なんかハワイ行きたいわ。なんかちょっとね寒くなってきて人肌恋しくなってきてなんかこう暖かいところに行って海に行ってビーチに行って、うん、白い砂浜で
やっぱり行ったことがないからなおさらハワイが憧れのビーチになってるわけですかね。
いやいやいやいや、そういうことじゃなくて
やっぱねハワイは、
うん、
全然いいよ。
本当？
とにかく湿気がないの。
あーいいですね。湿気ね嫌ですもんね。
カラッとしてるんですよ、夏場はね、
うん、
まあ、ハワイにも梅雨とかあるのかな、うん、梅雨はないけど、ね、まあ、一応ね、うん、じめっとした季節もあるみたい。お正月とかね、
うん
うん、だけど私が行ったのいつだったかな。やっぱ夏だったかな。
夏でしたか。
はい、6月に退職したからそうだな、うん、7月ぐらいに行ったんだろうな。
そろそろ日本のね、
うん、
ハワイにはちょっと飽きてきたので日本のハワイ大好きなんですよ。
ハワイアンズみたいな、
うん、ハワイハワイハワイちょっとね、あの遠出してね行くんですけれども、
車で行けるハワイ、
そうそう行けるハワイね、うん、そろそろなんかこう本物のハワイ行きたいなってこうね、うん、できればダダコちゃんの撮影かそうダダコちゃんといえば、
はい、
なんか最近またなんか変な動きしてない、
変な動きって何ですか。
そうそうそうそう、なんかね、もともとダダコちゃんって、
はい、
ダダコちゃんっていうキャラクターですよね、
はい、キャラクターです ね、
うん、それから、ダダコっていう名前を変えましたよね、
はい、
はい、でそれからまたちょっと経ちまして、
はい、
なんか最近なんか衣装見てない
ダダコちゃんは最初ね、
うん、
イエローだったんだよね。
そうですね。
で卒業するって言ってね、さよならダダコ書いちゃったの。
もうね、あの桜の季節にさよならダダコを寂しい感じでね、過去の作品を振り返りながら撮影しましたね、う
ん、あれなんで卒業させたか知ってる？
なんで？
あの当時、
はい、
AKB の前田敦子ちゃん、
うん、はい、
あっちゃんが、
うん、
卒業しますって言ったのは初めて、AKB で。
あ、なるほどね、
うん、それにちなんでダダコも卒業しますって
なるほどね、もういや、うん、
あっちゃんは、
うん、
AKB を卒業して、まあ、女優になったんでしょ、うん、
はいはい、もともとね女優希望でしたから、
うん、でダダコちゃんも卒業してどうするのよっていうね、
そうそうそうそう、
それをどうしようかなと思って、
うん、
レッドになるわけですよ。
あのね、イエローね、色はイエローで素晴らしかった、
うん、可愛かった ね、
うん、まあでも衣装的に見れば、
うん、
まあなんか見たことあるかなというね、
はいはいはい、
売ってんの見たことあるかなっていう感じの、
はい、うん、あれ売ってるやつだよね別のキャラとしてね、
キャラとしてね、
うん、
だけどレッドになった時の衝撃、
うん、
手作りじゃん
ハンドメイドで私衣装作ると思わなかったよ、家庭科の成績悪かったのに
もう衣装ね、レッドだけでもね何パターンかあって、
うん、
しかもね、いやイエローの曲が悪かったわけなんですよ、イエローの曲はイエローの曲で素晴らしくね、良、
うん、
かったです、
はい、アロハオイもそうでしたね、
そうそうそう、今かけたね、うん、アロハオイも良かったけれども、うん、レッドになりました、
はい、
ね、あの歌詞がねもう物語ですよグリム童話かと思った、
うん、イエローからレッドになったということは、
うん、はい、
注意信号から危険信号になってるわけですね。
あー、なるほどね、もともとはちょっと頭のおかしい黄色い信号が
ちょっともう注意しなきゃいけないようがもう危険信号、
もうこいつ危険だと、
もう危ない、
危ないやつだと、
危ないとなってるわけ、うん、
危険信号
レッドなわけですね、
うん、
ですので、
はい、
なんだろう、うん、大人になってるわけです、う
ん、あ、一つイエローからレッドになるのに、
はい、うん、
ちょっと大人になったと、
そういうことです、
年齢で言うと
年齢で言うと、
はい、
これ法律に触れるでしょっていう年齢から、
はいはいはい、はい、
あ、もう結婚 OK なんじゃないっていう大人の女、
あ、
今日本の法律では女性は16歳からですか、
そうですね、
結婚している
の、うんうん、
一応16過ぎたあたりからレッドになるんだよ。
なるほど、あのね、よくさ初めてねお前に会ってちょっと慣れてきた頃に、うん、お前のキャラに慣れてきた頃に
知り合ってだんだん私を分かってきた頃 に、
うん、お前6歳児だろとで俺的にはイエローはあれ6歳児なのっけよ、
はあはあはあ、
ね、
は
あ、ね、あの某キャラでもなんかお兄ちゃんが青色で、
うん、
妹が黄色じゃないですか、
あの本当のね、
本当のね、
あの売ってるやつの
売ってるやつのキャラはね、
うんうん、
だから俺的にはイエローはまあお前そのまんまだいたい6歳児ぐらいの精神年齢だとね。
私そんなに6歳児みたいですか。
この話はねしたじゃんね、待てるの、あのね、例えばね、
うん、
こう収録のために今日も来ました、
はい、
ね、ピンポーンってやった、
ん
どうやって出るの、ピンポーンってしたの、あのマンションの
インターホン、
インターホン、ピンピンポーン、
はーい、
その声が6歳児って言ったんだよね、だからもう6歳児っていうのはそこから始まったわけよ。
あ、
もう一回やってるのか、ピンポーン、
はーい
お母さんいますかって言いたくなるような。あ、
それ電話出るとよく言われる
でしょ。だから
家電でで
しょ。だからもともとイエローっていうのはだいたいね、精神年齢6歳児ぐらい、ね、曲を書いているのはイネコですから、演じているのは6歳児の、ね、ダダコちゃんですから。でそれがだいたい16歳、ね、ぐらいになってレッドになったわけです。
レッドになりました、ね、もう危険です。あの私と付き合うからには一生世話焼かなきゃいけなくなる、はい、ちぎりを結んでもらうわよ、危険よみたいな。
危険よ。そのため の, あの危険信号レッドと、あ
っていうものを、はい、こうモチーフとしてレッドになったわけですよ。
なるほどね、
うん、うん。でまあ一区切りついてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんとなくですけど、うん、
はい、
でまあ、あの一区切りつけた後で、
はい、
あの小湊鉄道とかね、
うんうん、
書いてますけれども新しく、
はい、
この辺りからなんかこう、うん、またね、うん、もう一段階ステップアップしてもいいかなってちょっと思い始めてて。
なるほどなるほど、うんうんうんうん。
まあ、もう一つ本当の理由があって、
はい、
ちょっと衣装ブカブカになってきちゃった。
まあちょっとその話はね、まずねレッドになりました、聞きたいな俺。
あ、レッドにな
りました、はい、レッドに なりながらこうちょっとまたちょっとお話をね続けたいと思います。じゃあそれではレッドになりました。続きましてダダコちゃんでレッドになりました。ということでね、これがね、ね初めて聞く人いたら、まあ、またちょっとね、ご紹介もしたいんですけれども、うん、
はい、
ね、これがイエローからレッドになって、
うん、
最初に作った、
そうです、
ね、発表した曲ですね、
うん、はい、
うん、これはね、ちゃんと物語になってんだね。
そうですよ。
ある意味ね、今まですごいアホっぽかったのよね。それがちゃんとなんかちょっとなんかちょっと文学的な匂いもしないでもないと。
まあ文学に登場する、まあ文学かな、おとぎ話かな。
あ、おとぎ話でしょうかね。
登場するものをモチーフに使ってますからね。
うんうんうん、うん、
歌詞にはね、
うん、すごくね出来がいいと。
はい、
うん、これ撮影しててもすごく楽しくて。
そうでした ね。
うんうんうんうん、うん、
まあエデンの園でアダムというか、
はい、
神様に禁じられたリンゴを食べたリンゴ、
はい、
そしてグリムの森で、
はい、
白雪姫が魔女に騙されてリンゴを食べた、
はい、
でスイスの広場ではウィリアム・テルが頭に乗っかったリンゴを射抜く、うん、
はい、
まあ、リンゴが登場する物語といえばって3つ浮かんじゃったんで3番までできちゃった。
あー、なるほどね。
どれかを削るにはどれも有名な物語だから、
うんうんうんうん、
なんかこの歌が3番まである。
なるほどね、
長みたいな。
だからね、歌詞カードを見るとね、はい、うわーって歌詞がね、
はい、
他のダダコちゃんに比べると、
うん、
たくさん書いてありますね。
そうですね、
うんうん、まあ、だからこれが16歳のダダコだとするわけですよ。
そうですね。
で最近さっき話に戻りますけれども、
うん、
ちょっと変な動きをしてるんじゃない、監督に内緒で変な動きしてんじゃないかなっていうね、
うん、
うん、のがあるんだけれども、
うん、
さらになんかこうバージョンアップアップグレードしそうな大人だだこと言いましょうか、うん、
前回作った衣装って、
はい、
結局その自分のその手縫いっていうかさ、ミシン使ってるけど、
はい、
縫い方の問題としてさ、
うん、
なんかねこうウエストのところ、
はい、
をどうしてもうまく作れなくて、
うん、技術的に
そうなんですよ、うんうん、でそこをカバーするために、はい、結局はエプロンをするんです
だからダダコちゃんなんだけど、うん、なんかメイドっていう
メイド服みたいな感じになっちゃって、ダダコちゃんは別にメイド服にこだわる必要はなくて、ダダコちゃんっていうキャラクターにしたいわけですよ、
はいはいはい、
ね、うん、なんですけど、その都合上どうしてもエプロンが外せなかったのに、あのレッドの衣装、
まあ、技術的な問題でね、うん、
でそれを克服したのが水玉のね、
あ、はい、
水玉の方の衣装は、うん、あのセパレートにしたので、うん、うまくいったんですけども、うん、ワンピース型に作っちゃった方が、はい、ちょっといまいちね、
うん、
エプロンが取れないわけよ、
はい、
でうまい具合にこうアロハウェイじゃなくてごめんパイナップルの時に、
はい、
あの白いリボンをウエストに巻いたんですけど、うん、
はい、
あれはレイがかかってたからまあまあ良かったんですけど、
あ、なるほどね、
なんか見栄えが良くないな、
良くないと、
でもやっぱりだからこうレッドなんで、うん、水玉じゃなくてレッドの衣装で作り替えようかなと思ってて、
はい、はいはいはい、
でもね、うん、もう作るの大変なのよ、
まあ、確かにね、あの元々ね服を作ることを習ってた人とかね、
うん、
家が生地屋さんとかさ、
そもそもね、うん、型紙があるわけじゃないのよね、
はいはいはい、
あの衣装のデザイン自体を自分がしてるから
、まあ、型紙をね、はい、あの服を作る時っていうのはね、あの非常に大切なもん
でしょうけど、ね、売ってるんですよ、ね、例えばウェディングドレスでこれいいわっていうのをね、はい、型紙付きで売ってるんですよ、うん、それを買ってくれば、まあ、要塞をねその通りに切ってやればいいんですけど、
うん、
そもそも型紙がないので型紙から自分で作るわけですよ。
作れるの？
作るんですよ、
はい、
作ってやった結果がああなんですけどね、
まあ私は素人ですけれども、服を作ることに関しては、は
い、私も素人です。
結構いい出来だよね
割とね、うん、表面から見ればね、
そうだね、
でも裏から見るととんでもなくなってて
、うん、
で最近は自分が痩せたこともあってサイズも合わなくなってきてて、
あ、
で縫製がその上手にできてなかった、そもそもね、
はい、
そもそもいい加減に作ってあったので、うん、こりゃやり直すの無理だなって一回ほどこうかと思ったんですけど、
ね、
ほどいてやり直そうかと思ったんですけど、
うんうん、
なんかね変に細くなってるところがあって、切れの、
あ、切れがね、
生地の
生地がね、
でこれ、うん、これ以上太くはできないじゃん、
はい、
で、うん、同じことをさやってもしょうがないので、
はい、
であの生地結構高いのよ
そうだね、見た目ね、結構いい生地ですよね、
いい生地使ってるんで、うん、高いのよ、だから、ね、買った方が安いんじゃないかっていうね
そこに気がついちゃったってことですか？
プロがなってるしね
そうだね、出来はいいね、うん、
だけどあのデザインのものはないわけよ。
ないね、そりゃね、
だからなんとか、
うん、
売ってるものを買ってきて、はい、私が改造をする、
あー、なるほどね、一から作るんじゃなくて、うん、買ってきてさらにそれをバージョンアップさせるってことですね。
リフォームリメイクして、
はい、
あのダダコの衣装の形に持っていければいいかなと思って、はい、いろいろ検索して調べて、
うん、
努力か。
じゃあ6歳児のイエローレッドが、うん、このね今かかっている、うん、あのレッドになりましたで16歳になり、
はい、
そこからまた大人ダダコになるってことですかね。
そうですね、
お、
大人っていくつから大人だと思いますか、うん、大人という定義。
あ、昔はね、
はい、
あの成人式、ね、うん、20歳になったお姉さんたちをね、うん、小学生とか中学生ぐらいの時に、
うん、
すごい大人だなと思ってました、
はい、うん、
で今喋りながらふと思ったんですが、うん、大人って私の中では35歳以上です。
35? 5、なるほど、
うん、35歳以上になってくるとなんか世の中の酸いも甘いも、
うん、
仕事について10年ぐらい経つと大体一人前と、半人前から一人前になるかならないかなって言った、
うん、
それぐらい自分で自分の仕事をやったり身の回りのことをある程度のことができる、それが大体35かなと。
まあ男性は遅いんですかね。
遅いですかね、うん、
まあ、私の中では30なんですね。
あ、はい、
やっぱりまあ、これ言うと反問炎上するかもしれないけど、30までに子供産んだ方がいいと思うのよ。
あ、それはそうですね、
女性の肉体的に
ね、
うん、だそうすると母になるので、
うんうんうん、
だからその 親になるってことはもう大人になるってことですよね。
まあそうでしょうね、う
ん、あと社会人になっても、うん、まあ二十歳そこそこじゃまだね、
はい、
まあ、社会に出て2年3年という人もいらっしゃるかもしれませんけど、まだ学生の方もいらっしゃる、
はい、
で、まあ、全員が社会に出揃った22歳、
はい、
まだ社会人1年生、
うん、
やっぱそこから5年6年って経験積んで、やっぱ30になるともう一人前になってほしいなっていう願望、
はい、なるほどなるほどなるほど、
まあ、いろんな意味合いも込めて30に線を引いてるんですよ、
うんうんうん、
そんなわけで、
はい、
次なるダダコは、
はい、
大人ダダコですから、
うん、
30から墓場まで、
あーなんかね今一瞬頭に浮かんだんだけど、
はい、
さっきからレッドになりましたリンゴがうんぬんつってじゃないですか、
はい、
ね、
う
ん、なんとなく魔女の顔が見えてきたなあのねリンゴ持ってイヒヒヒってこう赤いねレッドのダダコがヒヒヒっていう顔してる顔が、
さっきレッドになりました3番まであるって言いました、
はい、
3番まではリンゴなんですけど、
うん、
最後真っ赤な真っ赤な真っ赤な真っ赤なレッドサビがもう一回いきます、
はい、
そこでなぜかリンゴじゃない、
うん、
完熟トマトもレッド
あ
ちょっと柔らかくなって
ちょっとやらもうねよもよもになってきてシュワシュワになってきてリンゴじゃなくてもうなんかこうニュブニュしたトマトになってきてますね
真っ赤に熟して大人になりましたって、うん、熟したという言葉を使っています。最後の最後に完熟トマトが出ますね、うん、
はい、
次なるレッドは完熟トマトです
まあなんかねこうイヒヒって感じですよ。
あのね、
う
ん、年を取ることはいいことですから、
はい、
ね、あの人間の深みも増しますし、
うん、そうですね、
いろんな経験をしているので、
うん、
いろんなねことをこう推察できます、
はい、
ね、もう新鮮味もかけてきますけれど、
うん、
大体のこと分かってきます、
はい、
そういった意味では大人になること、うん、素晴らしいことということで、
はい、
次なるダダコは素晴らしいダダコになる予定。
だって目指してるものが魔女だもんね。今月の曲でイネコ&Tケンジ、私は
魔女。
私は髪の毛の先まで愛を語り憂いを持つ、ああ不思議ね、夢を見た私は視線まで輝き、昨日までのことは全て、ああ消えたわ、少しくらい臆病だからって私を子供扱いする。可愛く思われたいだけじゃない。意地悪ね、愛してる。清純なお人形のふりをした私は魔女。
ああ魔女に会ってみたい。
会ってるじゃん毎週
え
私は魔女、
まあ世の中にはね美魔女っていう言葉がね、
はいはいはい、
ありますけれどもね、
うんうん、
あの美魔女っていうのはやっぱりさ、
うん、
なんかこう美しいだけじゃなくてなんかこう男を手玉に取るというか
不気味ね、
不気味なんだだけど美しいこう、うん、エロチックな、
エロチックな、
そうエロチックな、なんかこう あのそういうなんかイメージなんですけども、うん、そのエロチックさをあなたに感じないんですけれども。
そりゃそうですよ。私のイメージする魔女は、
はい、
あの鍋でグツグツ魔法薬をこう
ババアじゃないの
すかしくらい不器用だからで。
今月の曲でネコ&T ケンチ、私は魔女。魔女心を一つにする
ゲームコーナ
ー。はい、
久しぶり
久しぶりな感じですね
やってましたね、前
やってましたね、最近ちょっとね、はい、あのご無沙汰しておりましたが、
はい、
ね、秋になって、うん、ここ1週間ぐらいちょっと肌寒くなってきました、
うん、そうです ね、 ね、
湿度もありますが、まだちょっとたまにはムシムシもしながらもだんだん冬に向かっておりまして、
はい、
そろそろ体も冷えてきて、はい、人肌恋しくなり懐も寂しくなったりなんかしながらあったかいもの食べたいなと思ってます。
いろいろ寂しいのね。
そうそう
そう、秋は寂しい季節と、
うん
うん
うん、この間までね、はい、あの私懐事情いいって言ってました、
はい
ね、最近なんかこうあのいろんなものを外に食べに行くときにくっついていく、
うん、
あの魔女がいなかったんで
魔女体調が悪いと監督の懐が温まる
でも今日買い物しちゃったのよ
あ、そうなんですか。
数万円
お、数万円の買い物、うん、
しちゃって、また腹痛ところ事情悪くなっておりますけれども、
それ魔女に関係なくでしょ。
関係なくですということで、
うん、
今回のお題なんですけれども、
はい、
まあ秋になりまして、
はい、
ね、まあ、秋に食べたいものと、
まあ、味覚の秋と言いますね、
はい、食欲の秋、はい、まあ、いろんなもの、ね、秋しか食べれないもの、ね、果物だったりいろんなものありますけれども、
ならではの、
秋ならではの、
はい、まあ、その前にですね、
はい、
あの久しぶりなんで心を一つにするゲームっていうのの説明をしないといけませんね。
はい、
はい、我々がお題を出します、
はい、
でお題に対してそのお題を聞いてひらめいた答えですね、
はい、
これをせーので我々も答えます、
はい、
リスナーさんもぜひご一緒に答えてください、
うん、はい、
そして出演者のイネコ&Tケンジ、そしてリスナーのあなたと心を一つに合わせるといったゲームでございます、
はい
はい、
過去1回ぐらいはなんとなくあった感じはしますけれども、うん、まあ、リスナーさんとね、うん、我々ね、イネコ&Tケンジがぴったり会ったことがないんですよ。
リスナーさんとは私は毎週会ってたと思います。多分私は世界標準なんで私の答えとリスナーさんの答えは毎週会ってたと思います。
ということで、あのもし会ってるなって思った人はぜひぜひ番組宛てにお便りください、うん、
ください。
お便りのアドレスは
いねこ .rainbow@gmail.com、 こちらまで、ぜひぜひ、心一つに合わせてのゲームのお題でも結構です。また今週、お題を差し上げました答えがいねこと会ったぞっていうそんなお返事メール
でも構いません。お待ちしておりますね、
はい
はい、
ぜひ曲のリクエストも添えてお送りください、
はい、それではいきますよ、
はい、お題お願いします、
お題です、秋に食べたいもの、
はい、秋の味覚といえば、
ま、何かと、
はい、ではいきますよ、
はい、
せーの、
栗ご飯。今なんて言った？
栗ご飯。
栗ご飯、
うん、
いやそれは確かに秋だよ、
うん、だって鍋は冬だよ。
いやいやいやいや、何言ってんの。
冬冬、
確かに冬も食べますよ、
うん、
冬は冬で食べる。
冬といえば鍋。
冬といえばクリスマスケーキだろ。
いやクリスマス過ぎて冬よ1月2月の冬よ。鍋は冬でしょ監督、どうした
えもうね秋になっちゃうともうね私鍋大好きなので、
はい、
うん、鍋食べたいわけよ。水炊きね、水炊き、あの、牛肉とか豚肉とか白菜でしょ、うんうん、そういうの入れて、うん、お豆腐入れて、
うん、
あの柚子ポンで、
うん、
高知あの高知って結構ね柚子がね、はい、あの盛んなとこありますんで、
うん、
そこの、馬路村というね村で、うん、あの作っているあの柚子ポン酢ですね、
うん、
それをにごあのお肉つけて食べるのは非常に美味しいんですよ、
はい、
もう秋になったらすぐ鍋です。
秋といえば栗ご飯でしょ。
栗ご飯、
うん、冬にはないもん。
いやまあ確かにね、
うんうん、冬には栗は甘露煮になっちゃってる
まあ確かに今思えばそうだね、栗という選択肢ありましたね。
でしょ、
うん、
まああのキノコ類来るかなと思ったんだけど、
いや俺だってキノコ嫌いじゃん
そう監督キノコ嫌いなのは有名な話だから、
うん、
心一つに合わせるのに、
うん、
私あのキノコ禁止なんですよ。
あ、キノコ禁止。
クローン病になっては、はい、なったので、
うん、
会うたんびに主治医が、うん、キノコは食べないでねって消化に悪いから、
うん、
キノコは食べないでねって、うん、会うたんびに悪いの。そんなに私キノコ食べる顔してますか
なんかもう顔見るからにキノコ好きのような顔してるからそうねドクターがおっしゃったんじゃないかと思いますけれども、
なんかね、うん、キノコ好きに見えるでしょ。
なんかねちょっとねいつもねこう、うん、こう一緒にね収録をしてたりとか、
うん、
あとスタジオ行ったりとか、
うん、
ねライブやったり、
うん、
割とねまあなんていうのかな、あの明るい服多いですよね、
はい、
うん、あとはこう黒でまとまってかっこいい服とかね、うん、
はいはい、
ありますけど今日なんかねキノコっぽくない？
今日はこれあの秋の装いですけど、
なんかねキノコに見えるんだけど
見えますか？チェックのスカートっていうかこれワンピースなんですけどね
そうリスナーさんはね見えないんですけれども、うん、
あのまあ、茶色ベースです、ね、
珍しいね今日は色をね。
私あんまりブラウン系着ないんですけど、
あ
たまにはいいかなと思って買ってみたらやっぱり変だなと思って部屋着になりました
そんなに変じゃないけど、まあ、まさにキノコっていう感じですね。
なんかほらこの、ね、うん、赤に白の水玉の、
はい、
いわゆるメルヘンなキノコ、
あーありますね、メルヘンの世界でくるあのでっかい
小人さんがいて、うん、キノコが大きなキノコがあってみたいな、
うんうん、
ね、小人さんがなんか腰掛けるような、
うん、
はいほうはいほうみたいな、
うん、なにゃにゃにゃってやつですね、
はい、そうそう、そのキノコって私はちょっと似合うかもね。
あーキノコの妖精みたいなね
そのイメージがあるからかな、主治医の先生がキノコ食べないでねって顔見るたんびに、
あなんかちょっと納得しそうになった自分が怖いんですけど
他にも食べちゃいけないものあるのに、
うん、
キノコは食べないでねって毎回言う、
毎回言うんだ、
毎回言うから毎回もそれ毎回聞いてると思っていつも言おうかと思ってそれ
まあ私がキノコはね小さい時から大嫌いですので、
うん、
あのいいよ食べなくて
まあ昔はね美味しいと思って、でもまあまあそんなに好きでもないかな私もキノコ、
うんうんうん、
匂いがちょっとね、
もう匂いも私はちょっと苦手ですね。
香りがね美味しいって言うけど、
うん、
別に
別にな
くてもいいかなそうするとやっぱり秋らしいといえば、
はい、
なんかサンマとかも苦手じゃん。
あのさ魚食わないよね。
青魚が苦手なんですよね。
サンマ美味しいじゃん、
うん、
アジサバサンマ最高。
あアジは食べれる、でも、うん、サンマは食べない。サバはもっと無
理。サバ美味しいよ、塩サバ最高です。
なんか、
うん、
あの皮見たらわーって。
じゃあホッケは
見ないで食べ
るなるほどね、
皮見ないで食べる。
あ魚だとね鮭食ってんじゃん。
鮭食べれる。
俺だってさ魚じゃん。
切り身になってるから、まあ、皮見ない。皮がなんか魚魚してるのが、
はい、
ちょっと
あのね私のね 知り合いに、うん、魚をね、
うん、
なんだろう、いつも切り身の状態で、うん、食卓に上ってくるので、
うん、
頭ついてね、結婚したんですよ、うん、その方がね、
はい、
そしてそうすると奥さんが魚を料理を出してきたと、
うん、
そしたら頭がついてるんで、
お頭つきで、
お頭つきで、うん、ね、アジとかサンマとかね、
うん、
目が合っちゃって、
うん、
これ食えない、食えないと、
うん
うん、目が合っちゃうそうです。
気持ちは分かりますよ、
うん、
まあ、私イカとか剥けないです。皮剥いたり、うん、中出したり、
気持ち悪いの、
かわいそすぎて、もう痛い、イカの気持ちになんて無理だから、もううん、全部さばいてあって、
はい、
冷凍されてカチカチのイカなら買ってくれる。
あ、なるほどね。まあ、心優しい猫ということですか。
あと生臭いのが苦手なんで、鮭、うんうん、も焼いたのは、ね、塩鮭焼いたの食べるけど、
はい、
なんかほら鍋に入ってたりとかさ、
はいはいはい、
なんか魚臭いなと思ったらアウトだよ。
あ、なるほどね。なんとなくね、ね、出会ってから10年ぐらい経っておりますけど、
うん、
まだまだ分かんないとこいっぱいありますけれども、
うん、
ちょっとずつ理解してきた今日この頃皆様いかがさん お過ごしでしょうか。
監督がキノコの匂い嫌いなのと同じぐらい磯の匂いが嫌い。
はい、
うん、
分かりました。
だ、嫌いな話、これ、秋の味覚の話。
嫌いな話。
リスナーさんは何を思い浮かべたでしょうかね。やっぱり松茸とかかな。
あ、松茸美味しいじゃん。
松茸は美味しいよね、
うん、
うんうん、焼くと一番美味しいから、
ね、あ、そうだね、うん、なんか七輪でね焼いてね食べると美味しいよ。
醤油ジュッとかけてね。
ね、キノコと松茸ってね同じ形してるのにな、なんで違うんだろうね。
なんで違うんでしょう
ね。味も何も全く違うもんだ、別物だ。
結局醤油が美味しいんだよね。
あ、なるほどね。
で、松茸もそうだけど、例えばほら監督の好きなハマグリとかもさ、
はいはいはいはい、
焼くじゃん。
焼くね、
焼きハマグリ、うん、あれ醤油ジュッとかけるじゃん。
そうだね、
あの醤油が美味しいんだよね。
醤油香ばしくなってね、
結局好物醤油。焼き醤油。
あ、なる、だってさ、俺さちょっと話変わるけどさ、お好み焼き好きじゃん、うん、たこ焼き好きじゃん、
ソースが好きだから、
そうマヨネーズソース大好きね。つまり調味料が大好きってことですね。
多分素材より。
まあ料理ねなさってる方にちょっと失礼な話かもしれないですけど、
本当失礼ね。
しょうがないね、これね、ソース舐めると元気になっちゃうんだもん。
しょうがないね、監督はそういう人です。私は違うけど。
ということで今週も心を一つにする
ゲームでした。
エンディングの
コーナ
ーね、あっという間に、ね、エンディングのコーナーになりましたけれども、
はい、
ね、この秋と取り越して冬もう向かいますけれども、
でもね今週はねまだ暑い日があるのよ、
うんうんうんうん、
関東はね、
はい、
うん、ピンとこないね、まだ冬って。
あ、なるほど。
そう言いつつ電気カーペット出しましたけど、
もう冬じゃん。でちなみに俺今日着てるね、いつもね中が半袖なんだけど、
はい、
上に着てるカーディガンこれ冬用なんですね。もうなんかね秋に着る服持ってないんだよね。
まあ、日中はねなんか25度近くまで温まってもですよ、
うん、
夜寒いのよ。
あ、ね、そうね、
うん、もう窓開けて寝ちゃダメよっていう季節になってきてますね。
はい、
うん、
はい、もうねお風呂にもねちょっとね長めに入って温泉の素、昨日は私ねあの箱根の素を入れて箱根に行った気分になっております。
箱根の湯を、
そうそうそう、
湯の素、
湯の素入れて、うん、もう温泉使ってわ気持ちいいなってこうリラクゼーションですわ、
はいはいはい、
う
ん、
もう体ガチガチな体をほぐしながら、
うん、
ね、次の日の仕事にこう備えるというね。
お風呂で温まるって気持ちいいね、
はい、
温まる前に体冷えると、
うん、
冷えた体でお風呂に入るのが気持ちいいんだけどさ、
はい、
だからなるべくこうね薄着でいといてのお風呂みたい。
ド M ド M
寒くなってきた、そろそろお風呂に入る頃みたいな。
無駄にさ、あの寒くならなくていいじゃんそんなの。
ゆっくり入ってられるじゃん、たまるまでこじわ
ーじわーまあお風呂ってね、はい、まあ、長湯すればいいっていうわけじゃなくて、
そうですね、
まあ、大体ね20分か25分ぐらいだと思います。15分から25分、1時間だとねこれ入りすぎなわけよ、
はい、
でこう乾燥しちゃってカラカラになるよ、うん、お風呂出ると。
そうですよ、
うん、だからちょっとぬるま湯にこうちょっとねちょっとぬるいかなと、
うん
うん、ぐらいにこう25分ぐらいこう入って体をこう動かしながら入るのが一番いいとされてますよ。
まあ、私は1時間入るときありますけど、その時はがっつり飲み物は持って入ります。
あ、
水分補給しながら、
ラ
たまにお風呂の湯船の縁に座って、うん、足湯にしの
しの
長いこと、なんかほら、
うん、
スマホ、
はい、
持って入って、
うん、
みそびれたテレビを見ながら一番組見るとちょうど1時間かなみたいな。
なるほどね、それ私もやってますあの iPad を入れて、
はい、
もうねこう動画をね、
うん、
こう映画とかねアニメとかをこう見ながら、
はい、
もう1時間いちゃうねあれね。
自分のね、
うん、
ベッドの際よりも、
うん、
お風呂の中の方が Wi-Fi の調子がいいんだよ無駄に、
ああ、
なんか無駄にお風呂場が Wi-Fi ね、
うん、
ちゃんと立ってる
電波事情いいんだよ、
電波事情いいの、うん、だから、まあ、見そびれた動画テレビを見るのに、
うん、
動画動かすには Wi-Fi じゃないとさ、うん、すぐ通信制限食らっちゃうじゃん、
うん、そうそうそうそうそうそう、
だからそういう時はお風呂かなって
なるほどね。
あと文庫本持ち込んじゃう時もある。
あ、本読むんだ。
はい、
そうだね、本読む人だよね。
私読書、活字中読。
ああ、文学部だっけ。
文学部、国文科です。
国文科ですね、
はい、
へー、頭良さそうに見えないんだけどな。
いや、頭は良くないですよ、理系じゃないし
納得
高校の時はね、でもね、理系取ってたんだよ。
あ、そうなの。
数三とさ、
うんうんうん、
科学取ってた。
あ、科学、
はい、はいはいはい、化学です、
ね、はいはいはい、
はい、
もうね、高校生の子なんてもう忘れちゃいましたけれども、
うん、あの化学式とかね、
はい、ちょんまげ隠すプヘとか水平リーベ僕のお船みたいな
そのまガールシップスクラークかみたいなね
うーわ懐かしい
であのシャンプーとかの成分見てさ、
うん、
これ化学式だとなんだっけなみたいなね、
あ、
そこと考えてたりとか。
あ、最近だってこう裏見てさ、だから例えばシャンプーとか見るじゃん、
はい、
読めない、字が小さくて
それはあれだね、
うん、
ローのつくがんだね
そうそうそうそうそうそうそう。最近ほんとね、ね、こうおじいちゃん、自分のおじいちゃんや、ね、おばあちゃんがね、
うん、
見えない見えないって言ってたね、気持ちよくわかりますよ。
そんなにですか。
もうひっくり返したら何も見えない、どんなものも。
ほんとに、
うん、
なんか私老眼が出る頃に近眼になってるからちょうどいい塩梅なんですよね。
あ、そうなの。
うん、そんなに遠くすると逆に近眼が入って見れなくなっちゃってて、
うんうんうん、
まあ、近くにしても見れるもんじゃありませんけど、
はい、
普通の距離で、
うん、
まだ見えてますよ、ちっちゃいのうち。
あ、ほんと。俺全然見えなくてさ、うん、もうなんかこう歩いてても前だったらね、すごい遠くからあーって、あー久しぶりとかね。
シャンプーボトルの裏ぐらいは見えなくないですか。
あ、見えなくなってきた。
そしたらもう文庫本すら読めないですよね
最近みんな行き交う人みんな美人に見えるもん。
あー、だから私も遠くにいる人はね、みんなイケメンに見えます。
あ
ー今日人かどうかが分かんない時は
それ困るね、
気にしてなくて
まああのね、人間というものはどんどん年を取ってきます、
うん、
できればその年を重ねることをね、うん、楽しみながら生活していきたい。
そうそうそう、シワの数が増えることもね。
そうです、
あのいいシワにしたいね。
そうだね、
ニコニコしたシワ。
そうそうそう、
なんかこうゲイ一人っていうシワじゃなくて、
ゲイ一人っていうシワじゃなくて、
うん、
もう満面の笑みでね。
そうそうそう、
体にね、
柔和だね
って。そうだね、
角がない ねみたいな、
っていうね、みんなニコニコしながらね楽しい
そう、ね、抗わない人生をね送りたいと思います。逆らわない、はい、抗わない、はい、
そのためにもイネコのレインボーマジックをぜひ
毎週聞いて癒されてください。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。ごきげんよう。
さよう
なら。あ、そうだ、この番組のお相手は
監督 P ケンジと
そしてイネコでした。